皆さんこんにちは。レック名古屋校行政書士講師の野和田です。今日もですね、少し音声のみではありますけども、皆さんにお伝えしたいことがありますので、録音を今しております。最初に余談なんですが、結構この音声とか動画の配信ですね、反響が大きいですね。直接お会いした受講生さんからね、あ、動画見ましたよとか、音声聞きました、もっとやってくださいとか、あとは面白いのが、去年の合格者がまだ僕のブログ見てるんですね。で、動画見てますよ、面白いですね、別に笑い求めてやってないんですが、まあそういうふうに言ってくださったりとかして、あ、多くの方に見て聞いていただいてるんだなと思いまして、ちょっとこれからもやっていきたいと思います。今日はですね、何をお伝えしたいかと言いますと、民法ですね。民法の学習の方法について少しだけお話をしたいと思います。民法なんですけども、問題を解かれている方、もうお分かりですよね。どういった形式で問題が作られるか。事例が多いですよね。一部、委任とか請負とか、ああいうところでは条文の知識そのままということもありますけども、未成年者のところでもそうだし、即時取得のところでもそうですしね、代理もそうだし、差外行為もそうなんですけども、全体的に事例ですよね。A さんと B さんがいて、取引行為に入って、でそこで第三者が入ってきて、ごちゃごちゃしてっていう形なんですよ。はい。なので、民法の勉強をしっかりしている方、要件をしっかり覚えているけど、問題が解けない方っていうのは、そもそもその要件を当てはめるところでつまずいている可能性があります。というか、そもそも覚えた内容をどんな事例で使うのかがわからないというところが問題なんだと思います。民法はケーススタディ、事例で勉強するというのが大事ですね。で、特に、要件とかはしっかりやってるけども、問題になると解けないという方、基本に立ち返ってください。レックの講座を取ってらっしゃる方であればね、合格基本書ですとかね、合格講座講義録というテキストがありますけども、大体論点の冒頭に具体例がありますよね。具体例がありまして、で、それをもとに、話がテキストとしては進んでいくと。で、私の講義を受けていただいている方も、まず最初にイラストを載せて、この状況でどうですかね？守りたい人はどっちですか？守るべき人はどっちですか？で、実際の民法も確かに契約の相手方を守りたいような形でルール作られてますよねっていう形のお話をしてますよね。はい。民法で行き詰まった時ほど基本に立ち返って、一個一個どんなケースなのかというものを一つ確認をしていただきたいと思います。はい。どうしても細かいところに走りがちなところなんですが、民法は基本に立ち返って一度テキスト、レジュメの確認なんかをしていくといいと思います。あとは問題解くときのコツなんですけども、ちゃんとイラストは書いてくださいね。図表は書いてくださいね。もう登場人物が、A と B だけだったらいいかもしれませんが、もう C とか D とか E とか何人も出てくると、頭の中では整理つきませんから、ちゃんとイラストを書いて整理する。ということは、まずちゃんとイラスト、図表が書けるかですよね。それ常日頃から書いておかないと、やっぱ当日書けないわけですから、普段の問題解くところからちゃんと図表は書いておくということをお勧めします。はい。あとは問題文の見方ですよね。例えば、即時取得の問題なんかであると、やっぱり要件の一つで目的物が動産だよっていうことがありますよね。土地とか建物の不動産じゃなくて動産だよ。で、普段の問題であれば、取引の対象物、売買契約の対象物っていうのはあんまり特定してないんですよね。不動産か動産かっていうのはあるかもしれませんが、あんまり意識しないわけですよ。ただ、即時取得のところになると、細かく、自動車がとかね、あと、土地がとか出てきますから、そういうところは注意すべきでしょうね。 あとは登録済みの自動車とか未登録の自動車ってそこまで限定されているのであれば、やっぱりそこで引っ掛けてくるっていう可能性があるので意識しなきゃいけないですね。あとは債務不履行とか危険負担とかあのあたりなんですけども、まあ、イメージとして債務不履行も危険負担も取引の対象物がなくなっちゃった場合を想定しますよね。建物を買ったけども引き渡す前に建物がなくなっちゃった、それが原因が何なのかで変わりますもんね。雷とかそういった不可抗力でなくなってしまっているのか、なくなってしまっているのか、あとは売った人が燃やしちゃったとかね、つまり故意過失があって目的物が渡せなくなっているのか、そうではないのかというところで債務不履行か危険負担かで使うルール変わってきますので、やっぱりそういうところもしっかり見ていかないといけないですよね。はい。なので問題文も焦って読むと見落としまして、そうすると問題解けなくなっちゃうので、まずもってゆっくり問題文を確認してください。怪しいと思うところはチェックです。あとはイラストに図表に起こすことですね。はい。まあ千里の道も一歩からと言いますけども、はい、そういった基本的なところをしっかりとお練習をして、これからの模擬試験なんか臨んでいただければと思います。はい。ちょっと長くなりましたけども、まあ、簡単に民法の学習方法と問題へのアプローチ方法ですね。まだ困ったら名古屋校に来ていただいて個別に聞いていただければと思うので、よろしくお願いいたします。はい、お疲れ様でした。